青森健やかナビ生き生き健やか、コメンテーターは弘前大学医学研究科 COI 研究推進機構教授の村下浩一先生です。ゲストは青森中央学院大学学長の花田克美さんです。花田先生、村下先生、どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
今日は花田先生に紫外線のことをですね、お聞きすることになっているんです。私もちょっと興味津々なんですが、その前にまず花田先生ご自身について教えていただけますか。
はい、私が育ちましたのは父親のふるさとの青森県の深浦町です。学生時代の部活活動はですね、卓球、テニス、バドミントンと多種でしたけども、どれも芽が出ませんでした。
あれ
そうですか。
ラケットものですね。
ただですね、
はい、
免許マニアだったんですよ。そうでしたので、テニスやバドミントンの審判員の資格、これはですね、しっかり取らせていただきました。
時の方すごいけどね。
そうですね、ある意味。
現在はですね、これといった趣味はないのですけども、まあ、愛犬との散歩、これが一番大好きで、それから世界一小さな家庭菜園の手入れをしまして、その後で近隣の温泉を巡っております。
なるほど。
世界一どれぐらいですか、とか聞いていいですか。
正確には畳1畳半分です。
そうですか。
今だと何が取れるんですか。
今ですとトマト、キュウリ、サマレタス、
すごい、はい、
さらにジャガイモも、もう一つメロンも入れてありますので。
先生、でも畳1畳でなんかそれだけ取れるとすごいと思うんですよ。
メロンまで。レイアウトがどうなってるかすごく気になるところではあるんですが、今日のテーマは紫外線なんですが、花田先生は弘前大学の医学部の附属病院長をされていたり、
我々の大先輩。
ああ、なるほど。あと日本光医学光生物学会の理事長や、太陽紫外線防御検討委員会の理事もこうされているということで、こういったこう職歴といいますか、そういったあたりについて少し教えていただいてもよろしいですか。
はい、
はい、
私はですね、もともと皮膚科医なんです。
はい、
ミネラルでございますよね。ミネラルの代謝異常というのが、皮膚とか髪の毛、それから爪などに変化が見られることに興味を持っていました。例えば亜鉛の欠乏に陥りますと、顔にはそれと分かる発石が見られます。それから髪が抜けてしまいます。さらにこう味覚も障害されますね。で、ある時実はこのミネラルが皮膚の細胞にストレスタンパクというのを作らせることを知りました。そして実はこれがですね、有害な太陽紫外線を防いでくれるということを見つけたのです。
防いでくれるんですね。
はい、
すごい、はい、
このことはですね、大変大事なことでして、今までのヌルサンスクリーン、
はいはい、
とともにですね、飲むサンスクリーンということが開発できるということが分かったわけですね。
これ大発見ですよね。
ですね。
大発見ですよね。
私も大変嬉しかったことなんですけど、これが縁で、太陽紫外線防御検討委員会とか、日本光医学光生物学会などに入れていただきまして、そして紫外線防御の大切なこと、これは皆さんで一緒になって啓発活動を行うということで、それに参加するようになりました。
今非常に先生がやれた研究の分析、はい、ね、非常に難しい研究をとても分かりやすく解説してもらいましたけど、
そうですね、
私でも分かりました。これ本当特に女性の皆さんとか、普段何気にこうお世話になっているものの本当の、はいはい、原理というか原点が、実は花田先生の研究から生まれてるっていうことなんですね。
花田先生、とってもこう夏特にこう気になる紫外線なんですけれども、そもそもこう紫外線っていうものはどういうものなんですか。
紫外線はですね、
はい、
実は百害あって一利なしとも言われるリスクの高いものなんです。
なんかちっちゃい頃から聞いてるのと全然違う。そうなんですね、はい、はい。
太陽光線の中心は何といったって私たちの、この目に触れる、うん、七色に輝く可視光線ですね、
はい、
であまりよく知られてないんですけども、可視光線が七色に分かれるということを発見しましたのは、実は万有引力で有名なニュートンなんです。で七色の虹の外側が赤ですね、
はい、あ、はい、
でその外側の赤にはですね、実は赤外線があるわけです。
赤外線だからですね、はい、なるほど。
そして同じように、はい、虹の内側の紫の外にあるというのが紫外線なんですね。
なるほど、
紫外線、あ、
その通りです。
なるほど、はい、
ですがですね、実はこの赤外線も紫外線も目には見えないのです。紫外線は波長の違いから3つに分かれるのですけども、最も危険な C 波というのはオゾン層のおかげで地上には届きません。あ、残る B 波と A 波が届きます、
はい、
そして B 波というのが日焼けを起こす危険な紫外線です。そして A 波というのは B 波よりは深く届くんですが、よりゆっくりですけど、シワやシミ、皮膚がんの原因になります。
村下先生大変ですてか私も今授業を受けてる気に感じたら、もうすごくわかりやすいんですけど、
自分もそういう感じですね。
あ、でも紫外線はとっても大変なものなんだ。そう
ね、紫外線ってすごくね身近なものなんだけど、やっぱ結構奥が深いから、まあ、今日花田先生からしっかり、はい、あの講義してもらいましょう。
講義を、はい、じゃ あ, あの講義の続きなんですが、はい、さらにその紫外線の影響について詳しく教えていただけますか。
はい、シワとかシミは太陽紫外線が原因になりますから、
はい、
これを光老化というふうに呼んでいます。で、あまり太陽に当たることのないお尻の皮膚と比べてみてください。
はい、
本来、綺麗なお尻の皮膚があなたの顔の皮膚だったはずなのです。
それは分かりやすいね。
取り替えたい、取り替えたい。はい、あ、なるほど。
で、光老化というのは誰にでも起こる、はい、ね、ことなのですけども、はい、実は特に紫外線に弱いという人がいるんですね。で、春先になりますと、
ええ、
顔や腕などにかゆい湿疹ができたりする方がいますね、
はい、
それから別に子供さんの中には痛いほど日に焼けるという人もいるんです。で、こういう方は早めに皮膚科の専門医に相談してほしいと思います。稀にですけどポルフィリンという光に過敏な物質がたくさん作られる方がいたり、それから紫外線というのはですね、細胞の DNA を傷をつけますので、
はいはい、
そのために早期に早い時期にですね、子どもさんの時に皮膚がんになりやすい子どもさんがいるんですね。ですからそういうことのぜひ診断を専門医の方にしていただきたいと思います。
知らなかったことがいっぱいありました。
そうですね、
はい、
ね、よく子供はなんかお日様いっぱい浴びてみたいな
話にな
るんだけど、実は紫外線ってすごく奥が深くて、花先生がすごく難しい話分かりやすく伝えてくれました、
はい、
今やっぱり、まあ、大人はねシワとかシミとか、まあ、非常に関心ありますけど、子供の皮膚がんっていうのがやっぱ問題になってて、はい、やっぱそういう意味でも紫外線のことをやっぱり正しい知識ちゃんと持つっていうの大事だと思いますね。
そうですね、はい、とこれからぜひ紫外線対策についてお聞きしていきたいと思ってるんですが、先ほどもちらっと話に出ましたが、こう日焼けというものについてこう考えてみると、なんか人によってまたそれぞれ違ったりしてるのかなと思うんですが、はい、このあたり教えていただいていいですか。
はい、大変大事なことなんですけれども、子どもさんは生まれつき異なるスキンタイプを持っています。でタイプ1というのは、
はい、
皮膚のメラニンも少なく、日焼けをすると赤くなっても黒くなりません。反対にタイプ3というのは黒くなっても 赤くなりません。
はい。
で、タイプ2というのはそこそこ赤く、そこそこ黒くなります。したがってタイプの1が紫外線のリスクが一番高くなります。
なるほど。
ところで、津軽の人たちは、実は3分の1が色白なんです。
あ、そう、はい、まあ、色白な方多いかなと思います ね、はい、気がします、はい、
ほとんどスキンタイプ1なんですね。
なるほど。
しかもですね、青森は雪国です。
はい、
で、太陽紫外線というのは上からだけではなくて、雪の照り返しからも浴びてしまうのです。そうなるとおよそ2倍の紫外線量を浴びるということになります。
そうなんだな。
冬も、
うん、そうなんです。
地上からも
油断ならないのです。
上からも下からもだよね。
そうです。あ、そうなんだ。はい、あ、ちょっと今その青森にスキンタイプ1の方、うん、リスクが高いスキンタイプ1の方が多いっていうこともあり、はい、さらに雪国のリスク、雪国が持つリスクということを教えてくださったんですけども、はい、じゃあどうしたらいいんですか。
はい、ね、一番まず、身近なものとしましてはですね、第一にサンスクリーンですね。
塗る
サンスクリーンが、はい、手っ取り早いところですね。
はい、
で、表示をね、よく見てください。そのサンスクリーンには SPF というのを書いてあります。
はい、
それはですね、はい、B 波に何倍強くなったかということの表示なんですね。例えば SPF2 だったらば、はい、2倍強くなったということの意味ですね。
はい、
で、PA というのも最近書いてあります。で、 PA というのは A 波に対する防御能のことです。これは1プラスとか2プラスとか、はい、そういう表示の仕方をしています。で、最近問題になってますのが、そのサンスクリーンを塗ることによって皮膚のビタミン D の酸性の能力が下がるのではないかという心配事ですね。でもですね、実はビタミン D というのは、はい、今は食品で十二分に取れるのです。ですから、できるだけお日様に干した食品ですね。
はい、
例えば椎茸がありますとか、はいはい、一夜干しの魚とかですね。
なるほど。
青森県豊富ですから、
そうですね、
ぜひそれ取っていただきたいなと思います。
なるほど。
スキンタイプ1の白人にとりましてはね、紫外線というのは非常にハイリスクです。
なるほど。
で、今では有名なスポック博士の育児書からも、
はいはい、
それから私たちの国の母子健康手帳からも、
はい、
日光浴を勧める文言が消えました。
そうですか。
外気浴ということになりました。
あ、言葉が変わって、
はいはい、以前は勧めていたんですね。
そうですね。はい、
で、将来実はこれを続けると皮膚がんのリスクが高まるからなんですね。そういうことが明らかになったからです。で、現在ではテレビで天気予報とともに紫外線情報を流しています。
そうですね。はい、
海外では子どもたちにスリップ、スロップ、スラップ、このスローガン、すなわち長袖を着せましょう、サンスクリーンを塗ろう、つばの広い帽子をかぶせようという運動が徹底されています。
そうなんだ。
加えて言ったらラップ、サングラスを着用させようということもプラスしているところなんですね。
一つ、
は
い、私たちがそのこれまで以前常識だと思っていたことが、もう今や常識ではなく、むしろリスクであるということを今すごく分かりやすく教えていただいたんですけども、これ村瀬先生、
やっぱり医学的な研究がどんどん進んで、やっぱそういうことが明らかになって、それがやっぱり世の中にこう非常にこう普遍してきたということですよね。
おっしゃる通りですね。
今こう海水浴の以前だったらもう思いっきりこう日光にもう日に当たって日焼けをして帰るんだっていう、
そ,
う そ, う、
ね、それがいいことだみたい
な、ね、そういいことだと思っ て、でもこう今は海水浴のテントを持って 行かれるというようなことを、あ、今のお話ともちょっと結びついて、うん、 そうですね、それは非常にいい対策ということなんですね、は
い、そういうことですね。
あ、なるほど、はいはい、では花田先生、最後にですね、今日私にこうやって分かりやすく教えてくださったこと、本という形でおまとめになったということをお聞きしたんですが、ぜひご紹介いただいていいでしょうか。
はい、はい、今日の内容も含めましてですね、実は太陽紫外線の防御というのは、はい、子どもの時から始めなければならない、ということがはっきりしてまいりました。
そうですね、
そこでですね、ひなちゃんとお日様という絵本一冊にまとめました、でこれは青森市の成田本店新町店でぜひご覧いただきたいと思います。また、はい、最寄りの図書館にもですね、寄贈してございますので、ぜひご覧いただきたいと思います、
はい、さらに先生、私たちがこう先生のお話を直接聞いたり、紫外線についてこう学ぶ機会も、あればと思うんですけれども、
ですね、本年の9月16日の土曜日でありますけど、青森田中学園で学園祭があります、私たち奨励祭と呼んでいますけども、この学園祭の時にオゾン層破壊が及ぼす地球環境を考えるシンポジウムというのが開催されます、でオゾン層破壊というのは、これはもう紫外線がそのまま通ってきてしまったらどうするんだろうということの大事な勉強の場でもありますので、どなたでも参加できます。
そうですか、
一緒に紫外線について考えませんか、ね、はい、ぜひおいでください、
はい、9月16日ですね、
はい
はい、ありがとうございます。今日こう短時間なんですけど、すごくいっぱい学べた気がします、
そうですね、
はい、
今日本当花田先生から紫外線について非常にこう分かりやすく解説いただきましたけど、やっぱね、私たちこれからも8月になりますけど、非常に暑い季節になりますんで、自然界でね生きていく以上、やっぱ紫外線とはうまく付き合っていかなきゃならないわけなんで、今日花田先生からいろいろ教えていただきましたけど、正しい知識を持って、うまく付き合うと、そういえば子どもの頃からもすごく大事なことだということを、ぜひ皆さんで普段の生活を生かしていければと思いますよね、はい、また今ご紹介あったひなちゃんとお日様っていう花先生書かれた本、拝読しましたけども、とても分かりやすい言葉で解説してくれて、皆さんぜひお勧めしたいと思います、
見開きでね、すごく分かりやすい構成にもなっていますのでね、ぜひご覧ください、今日は村下浩一先生と一緒に青森中央学院大学学長の花田克美さんにお話を伺いました。花田先生、村下先生、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。